インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、いや花粉がさすごいって、やばいっすね。この3月16の週末、土曜日からですね、16、17、今日レビューする3月17、それから今撮ってる3月18、もうちょっと人生でも過去最高レベルの花粉被害に遭っております。きつい。薬を飲んでも薬の効果は貫通してくる。いやーもうね、ちょっと年っていうのも多分あるんだと思うんだけどさね、いろいろこう免疫力とかさ、いろいろ落ちてんのかなとかちょっと思ったりするんですけど、にしてもすげえな。あー、そんな中行ってまいりました、ノア 3.17 横浜武道館大会、今日はこちらのレビュー行きたいと思います。題してノア 3.17 横部のこと、行くぞ。はい前置きはさておきですよ。はいさておかないですけど、前置きしたんでね。この 3.17 横部はですね、ちょっといろんなことがありまして、はい、前日3月16日の夜10時からですね、まあ恒例というか、あの定番のトグノプゴとやっておったわけです。でニュージャパンカップの話したりとか、チャンピオンカーニバルの話したりとかしてる中、3月17日の横浜武道館大会の話をしようと、ノアの話に移って矢先にですね、リスナーの方から、清宮海斗欠場ですみたいなコメントが入りまして、うんみたいな。何をって。まあちょっとその文字見た瞬間に、さーっと血の気引きましたよね。なんでっていう。まあ、その日、あの新日本のニュージャパンカップでもフィンレイが体調不良で欠場をしていて、でそのなんか欠場っていうのがこう自分の中で結構リアルな事柄として出てたので、いや立て続けに清宮も迎えようみたいな、結構早めに受け入れるみたいな感じでした。でその後ね、あの特の中だったんでいろいろやり取りしながらだったんですけど、どうやら脊髄損傷じゃねえな、損傷じゃ、脊髄、あ飛んじゃった、もう思い出すまで切らないよ、取り直しなんかしないからね俺はねなんだっけ、脊髄浸透、はい思い出しました、脊髄浸透だということで、まあそこまで重くないと、 3.31 後楽園では復帰を予定ですって書いてあったんで、ああまあ、そこまでじゃないんだなと思いつつも、でも結構きつそうだなと思って心配だったんですね。でもうそっからまさかのニュースだったんで、徳信子と若干のお通夜モード入っちゃったんですけど、はぁみたいなそらそうだよね、一番楽しみにしてたからだから、うん、だけど代わりにサイン会やりますみたいになって、うん、じゃあしょうがないみたいな、サイン会できんだっていうこう容体へのこう軽めの容体のへの喜びと、まあね、ボーナスじゃないけど出ないけどサイン会はあるみたいな、それでねちょっと持ち直しましたね。はい。でカードもね、その他のカードも一気に変更になりましてということがありまして、本当はメインイベントがジャック・モリス AG アゾニー・グリーン VS 清宮海斗大岩良平だったんですけど、清宮海斗欠場でこの清宮大岩組の挑戦がなくなりました。もうこれはショックだね。で代わりに挑戦することになったのが、ティモシー・サッチャー、サクソン・ハクスリー、ビクトリーチャレンジタッグリーグ決勝進出した、首位でトップ通過をした、チームが挑戦することになりました。カードとしてははっきり言います、非常に地味になってしまいましたが、っていうのはこの後のレビューで話をします。でその他、カードは、まず大岩良平が余ってしまいました。それからサックスリーサッチャーが、外れたので、谷口周平も余っちゃいましたということで、その他、一緒にカードに入ったのが曽山学、正木為稲葉大輝 VS サクソン・ハクスリー、ティモシー・サッチャー、稲葉、あ、谷口雄平という6人タッグが第三者に組まれてましたので、これをバラす形になりました。バラし方としては稲葉大輝、谷口雄平のシングルマッチ、そして曽山学、正木為稲葉、大岩良平のスリーウェイマッチということで、まあ何もかかってないしね、降って湧いたスリーウェイマッチみたいな感じになったので、まあ、当然注目度は低かったんですけどね、てんてんてんみたいな感じです。はい、そんなこんなありまして、試合に、 当日を迎えました。で、当日なんですが、まあ、サイン会がね、もともとこの日は、ワグナーとそれから杉浦丸藤が発表されてまして、でサイン会は当然ね、ワグナーはもうあの GH チャンピオンになる前の春日部大会でサイン会行って頑張ってねって言って、でその後春日部から仙台行ってチャンピオンになって、で海外回って帰ってきてのチャンピオンベルト巻いてのサイン会だったんで、もうこれはいかいでかということでね、もう心に誓ってました。杉丸はまあもうとりあえずいっかなみたいな、カモもねえしみたいな感じでした。でその後なんか直前でジェイクリーが追加されて、あ、ジェイクちょっと行きたいかもとかね思ったんだけど、まあジェイクのサイン会、単独サイン会、撮影会がある時のサイン会ってなんかね、こうタイミング的にあれなんですよ、あの遠い面に立つ人を応援してる時多いんですよね。前も5区になったかな、完全敵の時行くかっつってな。で実際あのファンクラブのノアのファンクラブの撮影会で、あのジェイクとはすごくいい写真を撮れてるので、まあパスでいっかなと思いつつ、でも試合当日姿見たら行っちゃうんだろうなとか思ってました。で清宮海斗の欠場って清宮海斗のサイン会も開催されるということで、なんとこの日ワグナー、杉浦&丸藤、そしてジェイクリー、そして清宮海斗とサイン会が行われるということでね、なんかあれみたいな、トップどころごっそりみたいな。しかもこの日はサイン会だけじゃなくてサイン会&撮影会がありました。ノアはあの試合開始前のサイン会っていうのはあのほぼ毎大会やってるんですけれども、撮影会 OK の時と撮影会 NG の時があります。どういうくくりでやってるのかわからないですけれども、最近ちょっと法則が見えてきた感はありますが、やっぱりね、首都圏大会特に後楽園なんかはサイン会&撮影会はなしなので、撮影会がある大会っていうのはね、非常に貴重というか、どっちかというともうサインいらねえんだよね、サインいいから写真撮ろうみたいな写真撮ってみたいな感じなので、はい。なんでね、あの撮影会あるやなしやは結構重要なんですが、この横部は撮影会があるという形だったので、もうね行きましたよ。誰行ったと思う、当然あのこの日欠場だった清宮海斗を励ますというか、頑張ってねっていうために行ってきました。で清宮海斗はまあ責任も感じてるんでしょうよ。だいぶサイン会だというのにだいぶ浮かねえ顔をしててですね、まあ笑顔も、まあ、前に撮ったね、別の時に撮った写真と違ったやっぱなんか心から笑えてないなみたいなねえ、なんかちょっともうちょっと明るくしててほしいなとか思いつつ、まあでもちょっとなんか動きがぎこちなかったから結構テーピングガチガチなのかなとか思ったりもしましたけど、まあ、いずれにしてもあの励ますというか、あの待ってますよってことを伝えることが清宮海斗の力になると信じてですね行ってきました。ただね、偉そうなことに国にされて余計なこと言っちゃいましたね。いや大変だと思うけど笑顔でいてねって、もう完全、まあ別に年上だからいいんですけど笑顔でいてねって言っちゃいました、うん、笑顔でねって。やっぱさ、ほらジェイクにも言われてたけどさ、清宮海斗その顔になっちゃうとやっぱ悲壮感出ちゃうじゃん。でもエースだし、まあ言ったらノアだ言ったら棚橋みたいな立場になんなきゃいけない人ですからね、そういう時があっても笑顔で明るくファンと接する姿っていうのは、姿勢っていうのは持っててほしいなと思ったんで思わず言っちゃいましたね。まあ中にはね、あの泣いてる方もいらっしゃいましたし、当然ね一番詳しいのは分かってますよ、清宮海斗だっていうのは、うん、でもっていうのがあったので、ちょっと余計なことを言っちゃいました、ごめんちゃい。はい、でもね本人に励ますことができてよかったです。そしてあの後ろにですね、お知り合いの方もいらっしゃったんですけど、なんと俺のところであの清宮海斗ジャンボタオルなくなるっていうさあぜん、ちょっとずっと欲しくて買ってなかったんだけどね、いい機会だから買いましたわ。はい、在庫切れということで最後のとどめを刺しましたよ。それからもう一人はワグナーです。さっき言った通りベルト巻いてるワグナーと写真が撮りたかったので、はい、行ってきました。ベルトを主役にした写真を撮ろうとしたら、もうワグナーがめっちゃカッコつけるからさみんなとはやっぱ正面でね、あのハンドサイン、キヨピと同じですけどハンドサインをやってね、こう写真撮ったりしてたんですけど、俺がベルトをねこう引き立てるようなポーズを撮ったら、なぜかワグナー横向いちゃうっていうあ、ベルトが見えないみたいな感じにはなりました。まあそんなんもね楽しみの一つですわ。結 構ね、今ノアの撮影会ってファン側からのこう要望が多くて、いろんなポーズ撮ったりねしてて、ファン、あの選手もそれにね心よく応じてくれてるんですけど、なんかこういうの規制されないといいなとかね、ちょっとやりすぎで選手からちょっとまあなんかめんどくさいんだけどみたいな話出ちゃうとね、そうなっちゃうから気をつけなきゃなとか思いつつ、でも結構本当ノアの各選手ファンサービス精神旺盛で、言ったことやってくれるからね、ありがたいですよね。はい。でね、ジェイク行こうと思ったんだけど終わっちゃった。なぜかって言ったら、ワグナーのサイン会の列が長いからさ。まあこのワグナーの並んでる人、他の選手行きたかったら先行ってくださいみたいなアナウンスもあったんですけど、まあそれを理由にあえてジェイクのサイン会行かないみたいな選択をしましたね。はい。こんだけのスター揃いのサイン会だったんですけど、ダントツと言っていいですね、ワグナーが一番並んでました。まあチャンピオンということも当然あるんでしょうけれども、改めて違法でドクトルワグナージュニアのノアでの人気ぶりたるやというのをね痛感した次第です。いやーね、グッズの売り上げとかさ、サイン会の列でタイトル移動が決まるなんて話はあるわけねえんですけど、あるわけないけど、でもちょっと追い風になったなぐらいのね感じはねちょっとしましたけどね。はい。そんなこんなあってですね、試合前からテンション爆上げでした。ちなみにさらにですね、ちなみにじゃねえな、この日は久々のファンクラブ撮影会もありまして、なんと佐々木優香選手でした。いやー、これは嬉しいっすね。単独の写真撮影会だったんで、あ、もちろん撮ってきました。でもすごく丁寧なファンサービスする選手で、あのファンの人たちの言うことにね一言一言しっかり目を見てね、耳を傾けていた姿勢、真摯な姿勢っていうのをすごくなんか改めてね感心しちゃいましたね。まあランクで言ったら若手ですから、そんぐらいしなきゃダメとはいえね、とはいえ我々というか佐々木うるかの前身、格闘家としてのね MMA ファイターとしての佐々木うるかを知ってる身からしたら、いやそんな腰低くしなくてもいいんですよってぐらいでした。そんな佐々木うるかには俺は言いましたよ。ほんとうるかさんほどのキャリアのある選手が、プロレスにこんだけ真正面から取り組んでくれて、俺はプオタとして嬉しいですと、めっちゃ応援してるんで頑張ってくださいと言ってきましたわ。はい。いやーかっけえな。終始ね俺のことでかいって負けてるやばいとかって言ってたんですけど、いやいやいや、でかさじゃねえからっていうね、いう感じで、本当にねこの日はもう試合前にちょっとお腹いっぱいになっちゃうぐらい盛りだくさんでしたよということです。改めてノアのねサイン会、まあ各団体と比べても選手のねこういうグッズだけじゃなくて、ノアのロゴグッズ、オフィシャルグッズでもサイン会は参加できます。潰しが効くというか、グッズの潰しはすごく効くようになってるし、しかもグッズのサインだけじゃなくて、グッズにサインしてほしくない人は色紙にサインしてくれますから、これもいいですよね、サービスとしてはね。なんで、おすすめ。はい。まあもはやさ、昔はそうでもなかったけど、今はプロレス観戦とサイン会って結構セットになってるじゃないですか。ノアもその辺は十分堪能できるし、試合終わった後はだいたいロスゴルペと忍者マックはいるからほぼほぼいるのではい、よかったらねその辺あたりと狙って参加してみてはいかがでしょうか。はい。です。さて、じゃあ本当前置き長くなったな、試合の方いきますか。いや、トピックいっぱいあるんですけどね、まあカード変更あったけれども、本当に素晴らしいショーになりました。参加選手というかのプロフェッショナル魂を見させてもらったような気がします。行ってみよう。レビュー第1試合、6人タッグマッチ、早田忍者マックアレハンドロ VS、ドラゴンベインアルファウルフスペルクレイジーは11分21秒、相手をコーナーに吊るした状態でのダイビングフットスタンプごめんなさい。で、忍者マックがドラゴンベインから勝利してます。なんだっけな、名前忘れちゃったな、技の名前な、カイリーとか、あとはローキーとかね、あとドラゴンリーもやってたかな。はい。コーナーのね上に足引っ掛けて、でブラーンと宙ぐるずりになって、わざわざ起き上がってくれてるとこにフットスタンプやるやつですね。はい。 で、忍者マックが勝利しました。おそらくこの技見せたのは初じゃないですかね。はい、です。で、フォールを奪ったのがドラゴンベインということで、これちょっと忍者マック来てますね、プッシュね。はい、この試合はもちろん期待してる通り、ドラゴンベイン、アルファルーフ、そして忍者マックアレハンドロによる空中戦、ルーチャがですね展開されました。そこにスパイスのようにね、スペルクレイジーが入って面白いスパイス、それからハヤタはかっこよスパイスが入ってですね、非常に面白いオープニングマッチとなりました。いや、この辺をねオープニングマッチに放り込めるっていうのはやっぱり今のノアの分厚さを示してるかなというふうに思います。はい、その良い試合でした。第2試合シングルマッチ、稲葉大輝 VS 谷口周平、変更カードその1です。は8分44秒 DDD。 DDD は何の略だろうね。大輝とドライバーは確定でね、どの順番で来てるか、大輝ドライビングドライバー知らんか。はい、補足求むということで、稲葉大輝が岡田ドライバーみたいなやつですね、で勝利しました。はい、でこの試合は谷口がなんていうかな、先輩ならではの硬さみたいなのねちょっと見せてましたけどね、それをしっかりかいくぐって稲葉大輝がモメンタムをつかみました。ややもうちょいがっちりいってもいいかなっていう不満は稲葉にはありましたけども、最後のね逆転のラリアットは凄まじかったし、フィニッシュあの感じだったらね、なんか逆ぞりまんじの方が燃えたかなとかちょっと思ったんですけど、稲葉しっかり自分のフィニッシュホールドで久々のシングルマッチで勝利をしました。近くにですね、かの有名なと言ったらあれなんですけども、稲葉をね熱い声援をするファンの方がいらっしゃいまして、で VCTL もねなかなか勝ち星に恵まれなくて、北見稲葉組の負けるマンだったんですけど、まあ結構フラストレーション溜まってたと思うんですが、勝った瞬間ね泣いてたんですよね、ちょっとね多分ですけど軽くもらい泣きしましたよかったのーっつって、はい、厳しいこと言ってますけど、稲葉大輝のね成功は願ってる側の人間ですから、はい、勝ててよかったです。にしても谷口勝てえな。この試合一番の印象は谷口強です。それがいいのかどうかわからないですけど、はい、硬かったという感じです。はい、第3試合シングルマッチ、大原はじめ VS LJ クリアリーは7分22秒十字固めで LJ クリアリーが大原はじめから勝利をしております。まあ、LJ はね、ノアに参戦して GLG 入りして、すぐ GLG 入りして結構上手な姿を見せています。試合を追うごとにですね、あ、この人はこんなこともできない、こんなこともできんだということで、まあそこそこのテクニシャンであることはですね、もうノアオタの中では知られてるわけです。そんなテクニシャン対決になったんですけど、やっぱり大原はじめにはね軽量級でもあるということもあるんで、テクでは上回られてほしくないなと思ったんですけど、最後丸め込みで負けちゃうという形でした。 LJ がヘビーなのかジュニアなのかが未だに立ち位置的にはよくわからないんですが、ジュニアじゃないとしたらまあ順当になるし、まあ、そうじゃなかったとしてもねテク負けしちゃったのはちょっと悔しいところですね。いや、大原はじめも去年は GHC ジュニア挑戦して、その後すぐナショナルに挑戦したりと、結構スポットを浴びた部分はあったんですけれども、なかなかね勝ち星がついてこないなという感じです。はい、腐らず頑張ってほしい。お次、第4試合タッグマッチ、違法でドクトルワグナージュニア近藤修二 VS ジェイクリー忠相、余ってる人でねタッグ組んだ感じですね、ですワグナーとジェイクの 3.31 すでに決まっている後楽園大会での GHC 戦の前哨戦となりました。いや、声援はもちろんワグナーが圧倒的に上回っているというところ、チャレンジャージェイクとしてはね非常に厳しいですよね。そんなジェイクとワグナーはそれぞれの持ち味を出しつつですね、ちょっとその深いダメージは負わないながらもお互いの持ち味ねお辞儀したりとかポーズ取ったりとかしてこう牽制し合うような感じがありました。一発はワグナー側からはトペが入りましたね。はい、いやちょっとワグナーのトペ実は今まで真横から見たことがなかったんですけど、ほぼほぼ毎回正面から見てたんですが、横から見てもすごいし、やっぱね最後頭上がっちゃう系のトペですはあるんですが、いやさすがというかすごいっすね、あのトペは。 ワグナーぐらいの身長186つだっけ、ね、186センチ110キロぐらいの選手のはね、猛スピードでやるトペの威力たるやん、すごかったですね。はい、そら船木も伸びちゃうわと、はい、いう納得のトペスイシーダでした。でこれトペね、あの放送席の方向かっていったんですけど、あの放送席に座ったね松木里奈さん、松木ちゃんがですね、避けるタイミングが完璧でしたね。どことのメジャー団体の最前列客とは大違いだっつってさっと避ける、素晴らしかったです。はい、ジャーマネもいないのよやってましたわ。でジェイクはそんなワグナー相手にジャイアントキリングを決めてましたね、悶絶しました。さらには試合後、終わった後にね、あの両者がベルトを持った状態のワグナーに対してこうフェイスオフみたいな感じがあるんですけど、ここでなんと、ジェイクがお辞儀起き上がりざまにハイキックを食らして、ジェイクが、あ違う、ジェイクワグナーが伸びてしまうというシーンもありましたね。いやーこれ宣戦布告ですわ、まあ、宣戦布告も何もタイトルマッチ決まってるんですけど、はい、あの挨拶代わりの一発でワグナーが伸びてしまうと。ワグナーね、ちょっとこれでいや1やられなんですけど、まあね、あのチャンピオン的には向かい風があった方がね、ちょっとシステム的には勝ちやすいみたいな、よっしゃみたいな、ハイキック食らったけど OK みたいな謎の感情が、はい、押し寄せておりました。タイトルマッチどうなるか楽しみです。はい、お次、スリューマッチ変更カードその2ですね。それ学ぶ正木民は大岩良平、いやこれね、どうすんだよこのスリューと思ってたんです。ところがですよ、めちゃくちゃ面白かったっていう。11分51秒ダイビング戦闘で北宮が、ソヤから勝利をしました。とにかくですね、パワー予選になりがちというかな試合になると思ってたんですね。しかもどの選手もそんなに器用さを見せてる、普段から見せてるわけじゃない、まあ上手か下手かで言ったらね、北宮なんか上手な方に入ると思うんですけど、この中だったら。とはいえですよ、スリーウェイといえばなんかこう敵味方はこう組んで分かれてみたいなのがあったりとか、それからスリーウェイならではのムーブがあったりとかっていうのが定番じゃないですか。でこの3人に関してそこを大きく期待できるのか問題があったんですね。舐めてたわけじゃないですけど、まあ、舐めてるのかな。いやそれがね、全部ちゃんとね入ってましたわ。はい、で序盤からあの打撃合戦をこう3人でね交互に繰り広げたりする中で、気がついたらソヤの被弾率が高くなってるとかね、あの監獄固めを食らってるソヤをカットする大岩だけど、あの監獄固め溶けるようなカットじゃないからさらに痛むソヤとかね、こうソヤが曖昧までこうついでにやられるのがおもろいみたいなのがちょっとあったり、こんなんができちゃうんですからね、本当素晴らしいし、カットプレーでね戦闘を入れたりとか、本当なんかお上手なところいろいろ見せつけられ、まあ、青岩良平のドクターボームに期待してこの日はね横浜武道館に足を運んでた身としては残念ではあるんですけれども、そんなのどうでもいいぐらいですね、この3人のスリーウェイ11分かね、短かったけど本当モリモリで面白かったです。あのどれか1試合見なきゃいけないってなるんだったらこれでも別にいいよってぐらい、そのぐらい面白い試合でした。はあ、だってさ、そりゃ北見に大岩だよこの試合スリーウェイ面白くなるなんて思わないじゃん普通ね。はい、ということでぜひ見てほしいスリーウェイでございますと。はい、ちなみにこの試合ね、フィニッシュはダイビング戦闘で正木為の勝利となったわけですけど、フォール奪われたのが曽山学、なんか曽山学正月からの勢い生かせてないなとか思ってたんですけど、翌日に肘の神経の手術かなをが発表されました。まあね、手術なんか何ヶ月も前に決まってることなんだろうから、それ考えたらね、あこれがあったからだなんて思ったりしました。はい、です。お次、第6試合かな、シングルマッチ、ケンオーバーサス佐々木ルカ、いやこれ見に来たんやでですね、メインのね清宮大岩、ジャクモリ AG も楽しみだったんですけど、それと同じぐらい楽しみだった試合がこのシングルマッチです。結果11分38秒リングアウトでケンオーが勝利となりました。 いやこれねリングアウトどうやってなったかっていうと、まあ試合に関しては、剣王がおせおせで行くも合間合間は、ウルカが、MMA 仕込みのテクニックを見せて、完全には制圧させないという展開、最後打撃合戦になったところを一瞬の隙をついて、カウンター一発食らわせての、超高速タックルからのスリーパーバック取りからのスリーパーという素晴らしい展開がありました。ここのところ見た同時目スリーパーの中でもね一番湧いたんじゃないのかなってくらいスピードとかけるタイミングが完璧で非常にね一気に剣王やわし感になったというかいう感じで会場持ってかれてましたね。そのまま剣王はなんとか、場外まで逃れます。場外でも、ウルカは剣王のことを締め続けるんですけれどもそこから復帰した剣王が、一発入れてからのなんと場外に寝ているウルカに対して、リング内コーナートップからのフットスタンプ、剣王がこれまでビッグマッチだけで見せてきた、グレートムーブですね、GHC 戦だけで見せてきた GHC だけじゃねえな中島克彦とノンタイトルスペシンでもやりってましたけど本当にね重要な試合ここ一番の試合で放ってた技をウルカに放ってきたということはちょっと嬉しかったですね。でウルカもそれを食らって普通だったら戻れるんですけど普通だったらとは言っちゃいけないね今まで各選手は戻ってなんとかそこから試合続行となったんですが佐々木ウルカは戻れずということになりました。剣王はあのプロレスラーの受けの凄さをね見たかっつったけど あれで帰ってくるんだぞプロレスラーはってことですよね。受けの強さ誰も見せてないから勉強しとけっつってね。いやプロレスへの挨拶代わりというか、はい、改めて剣王からのねこう提示っていうのはすごくいいものがありますね。こういう形でねリングアウトで負けちゃうっていうのもちょっとリアル感がねさらにあってというかいいと思います。 MMA 上がり格闘家上がりのファイターというとどこかプロレスを舐めてるんじゃないかとかそれからなんだろう本当はこうなんですけどねみたいなのをやってねちょっとプロレスの空気感というかリズム感を崩したりするのが格闘家あるある格闘家プロレスラーあるあるではあるんですけどこと佐々木ウルカに関してはそれがない、ね、サイン会の時も言いましたけど本当真正面からね真摯にプロレスに向き合って一生懸命やってくれてるんでいやー素晴らしいですよね。なんか次剣王とやったら勝つんじゃねえかって思うぐらい切れ味ある技を見せていただきました。佐々木ウルカマジ注目です。はい、そしてそんなウルカを差し置いてといったらあれなんですが、これ第何だ第7試合ですね。急遽決まりましたエリミネーションマッチ、丸藤直道、杉浦隆、小川芳成、宮城ずんた、大和田優、ノアの人たち、ね、デビューから丸藤はデビューから全日ですけど、まあ、ノアオンリーの人たち対チームノア塩崎大モハメドヨネ斉藤明俊小峠敦弘樹ですと、この試合は、エリミネーションマッチなのでオーバーザトップロープもしくはフォールを奪われて負けた選手から抜けていくというシステムでした。チームノアの奇襲から始まって、怒涛の攻めで29秒小川芳成が退場になります。まあ結果ね次のダガエのセコンドの方が大事だったんかなみたいな感じですけどね。はい、サボりましたね小川が。で次アップ40秒フロントネックロックで杉浦隆がモハメドヨネを、締め落としました。いやこの切れ味もすごかったですね。はい、そして次14分13秒オーバーザトップロップで斉藤明俊が落とされます。さらに続けざまに14分25秒杉浦隆オーバーザトップロップで失格となります。その間になんか挟まってた気がしたんだけどあれあれこれさコトゥが負けてないねオフィシャルの試合結果だと小峠が、宮城ずんたから、一本背負いからの丸め込みで負けました。これいい技でしたね、はい、逆転技として宮城ずんたが生まれました。で15分40秒塩崎豪がごまんられた宮城ずんたを仕留めるとでこれですね17分18秒大和田優が弘樹を逆さ抑え込みで丸め込むという展開がありました。激アツイルミネーションマッチ一瞬の隙とはいえですね弘樹から勝利を奪った大和田優でかいっすね。 VCTL のモメンタム引っ張ってきました。 最後は22分17秒そんな大和田優がもう残って、丸地直道と塩崎剛がマッチアップして剛で新剛ですね。で塩崎剛が、勝利、あ違う、丸地が塩崎に勝利して、ノアの勝ち、チームノアの負けとなりました。いや負けから始まるとはいえね、ここで負けて委員会っていうのはちょっとあったんですけど、しかも相手はねジュニアとジュニア2の若手1位です。いくら丸藤杉浦のパワーが強いからってそりゃねえだろうと思ったんですけど、まあ逆にでも勝たなくてよかったかなと。なぜならこのノア VS チームノアがちゃんと商品になっているというか、パッケージ商品になってたのが一番良かったですね。本当にね、外の力に頼らないというか、ずっと昔からノアにいる人たちで、チームノアもね外から来た選手ばっかりですけど、まあノアにいる歴長い選手たちなので、純粋なノアでこれだけ熱いものを見せてもらったっていうのが一番でかいかなと。両者しっかりプライドをかけて自分たちの存在をねこう証明するために、特にチームノアの人たちは熱く戦っていました。この熱量は間違いなくお客さんに伝わるので、伝わっていたので非常に盛り上がりました。これ全部の地方興行、この5人タッグというか10人タッグが入り身で回れるぐらい、そのぐらい面白かった試合です。はい、熱いものがありましたね。リミットブレイクの興行3月20日に決まってます。ここでは他団体との選手との絡みですが、本ちゃんのね方に来た時はぜひともですね、このノアの方たちと絡みまくって熱い試合をしたら、チームノアおのずと評価も上がってくるんじゃないのかなというふうに思いました。はい、そしてセミファイナルです。 GH ヘビー級選手権、ジュニアヘビー級選手権ですね。ダガ VS 陽平は14分49秒ディアブロウィングスでダガがまとも勝利、5度目の防衛に成功となりました。いやダガ強いね。もう何度言ったか、まあね、そもそも万全で挑戦したとしてもダガ強くてね、ベルト取れるかどうか怪しいのに傭兵は腰が痛いという手負いの状態での挑戦となりましたが、それが一つ山にもなってですね、非常に試合は盛り上がりましたね。実際この試合のフィニッシュはアルゼンチンバックブリーカーの体勢からの、バックブリーカー前にそのまま投げ落として剣山でね迎え撃つやつ、アルゼンチンバックブリーカースズスローンみたいな技で、一気にね畳みかけて、そこからディアブルウィングスで勝ったわけですけど、いやうまくこう腰板をアクセントにですね、面白い試合に仕上げてたというか、ダガのこれまでの防衛戦の試合の中でも一番面白かったし、それから最近の傭兵のシングルマッチの中でも一番面白かったなというふうに思いました。さすがのタイトルマッチなので、その辺を思いっきりやってきたという部分は当然あったと思うんですけど、まあそれはさておき、両者の戦いぶりというのはこのダガのチャンピオンロードの中でも一番の、面白い試合だったかなというふうに思います。いやどうする次、忍者マックかなと思ってるんですけど、はいです。ストップザダガ、誰が成し遂げるかは注目ですね。やっぱりどうしてもちらつくのはね、わかるでしょ誰だか、ね、それは愚問ではございませんかつってね、はい、いう話ですわ。さあそしてメインイベントです。 GH タッグ選手権、急遽決まったカード、その3、ジャック・モリス、アンソニー・グリーン、チャンピオンに対するは挑戦者、サクソン・ハクスリー、ティモシー・サッチャー、VCTL トップ通過、予選トップ通過のチームが挑戦することになりました。先ほども申し上げた通り地味ではあったんですけれども、いや4者44すごくね持ち味出しまくって思いっきり試合した結果、清宮大岩じゃなくてもですね、興行盛り上がる、お客さんが満足する試合だったと思います。21分30秒シューティングスタープレス、非容疑出たでジャック・モリスがサクソン・ハクスリーから勝利をしております。いやまあただとはいえね、急増だったんで、キューバ仕上げだったんでキューバ仕上げかっこいい、ミシンですけど、いややっぱねレアルは、ハクスリー・サッチャーは場外戦が多めでしたね。はい、ちょっとそこが時間稼ぎみたいな マットどけてパイルドライバーしたら、そのどけたマットの方に倒れ込んだから、パイルドライバーあんま意味ないみたいな感じになっちゃうね。ちょっとね、可愛かったですけど。まあそんなことですね。単発の試合展開は、単発のこうビッグムーブ、ビッグスポットで沸かせるレアルと、そんな相手を、そんなレアルを向こうにですね、着々と勝ちパターンへの積み上げを続けていく、GLG というのがすごく印象的でしたね。はい。そんな中でこの日も一番会場を沸かせてたのは、合間合間でアンソニー・グリーンです。いや AG ね、まあはっきり言ってトップスターのオーラは持ってないですよ。なんだけど仕事の出来っぷりというか、まあ自信をつけてノアでね、思いっきりガンガンやって、この日はメインイベントですよ、初だったみたいなんですけどね、ノアの単独メインイベント、ビッグマッチの、いやもう堂々たるもんですよ、本当素晴らしい。あのジャクモリをね、ちょっと一段上に、じゃあまあここはどうぞどうぞみたいな感じで上げとくような感じなので、なおさら AG の活躍っていうのが引き立つんですけれども、前回の防衛戦のドラゴンベンアルファウルフとした時も、そう試合をした時もそうですが、やはりあの AG のレスラーとしての万能ぶりっていうのが光ってるなと。そしてお客さん煽りも上手だし、あとは仕草がかっこいい、ちょっとファニーな見た目ではあるんですけども、かっけんすわ。とにかく、いやこれね、今年 N1 出さなきゃ嘘だよ、ほんと、はい、と思いました。まあ、AG のおかげというわけではないんですけれども、4人の外国人選手がですね、急遽組まれた試合で、本当にあの改めてこの選手たち4人4射4用の持ち味出して、はい、試合をがっちりやってくれたんで、最後ねシューティングスタープレスはちょっとおまけみたいなもんですが、若干シューティングスター2ドロップみたいになってましたけど、はい、その辺もご愛嬌ってところで、はい、素晴らしい試合4人が見せてくれました。ということで 3.17 横浜武道館大会、本当にねメインの超目玉カードが吹っ飛んでどうなることかと思ったんですが、見事全選手走り切りまして、納得の、はい、ビッグマッチ、満足のビッグマッチとなりました。はい、ってことでここからの 3.31、後楽園大会につながっていくわけです。まあ、間にね 3.20 横浜ラジアントでの、リミットブレイク工業を挟むわけですが、まあスピンオフっちゃスピンオフなんで、次のノアの大会は 3.31 と言ってもいいのかなというふうに思います。最後にこの日の、プチプレビューをしておきましょう。かー、チケット残ってるうちにマジ行った方がいいよ。グレートショー予感の予感ビンビンです。第1試合シングルマッチ、まさ北見は谷口周平、はい、北見は怒ってたね、なんかこんなとこでこんな試合をしなきゃいけない、フラストレーション溜まってる、爆発させてほしいです。年一タイトル挑戦がね、まさ北見は望める人ですから、ちょっと勝ってねチャンピオンに挑戦してもいいんじゃないのと思いました。第2試合タッグマッチ、杉浦隆大原はじめ VS 塩崎郷小峠敦史、 VCTL の目玉タッグチームが、はい、急増のタッグチーム相手にですね試合をします。塩崎杉浦がなんと第2試合で見られるというのは、これ熱いですね。最近ちょっとね、全日本プロレスで宮原健太とか青柳馬が一歩引いてね、アンダーカードに沈んでるという話はありました。そんなのもったいないみたいなこと言ってましたけど、でここがちょっと団体のカラーの違いかなと。塩崎杉浦に関しては当然ね、試合はもっと後ろ 2個3個後ろの試合でやるのと比べたら、それは要素としては少ないと思うんですけど、この2人が思いっきりぶつかり合えば、それ自体がもう満足度 100% みたいになるので、この辺ね、どれだけこう思いっきり頑張ってる姿を見せるかっていうのは大事だなと思いました。まあ、それが足りないから全日本は文句言っちゃってんじゃねえのとかちょっと思いますけどね。はい、まあ実際見に行ってて思いましたけどね、あーそんぐらいしかやってくんないんだみたいな急に全日ディス始めちゃいましたけど、はい、ノアはそんなことございませんので期待してきてください。第3試合シングルマッチ、アンソニー・グリーン VS 稲葉大輝。稲葉は谷口に勝って、ここは一応頑張りたいところです。しかもまさきためとのタグはね、まだまだ全然捨ててないところに AG がチャンピオン チャンピオンの AG がシングルマッチで出張ってきますから、これ勝ったらワンチャンじゃないのというところです。第6試合、だが岡吉成スペルクレイジーは忍者マックアレハンドロ宮城ずんたとです。まあ、ちょっと余った人寄せてる感はありますけど、だがの挑戦者が誰になるのかっていうのはやはり注目です。3.17 横部で、第1試合だから新技を見せて勝利した忍者マックには期待が高まるし、それから先輩小峠敦からフォール奪った小峠でね、はい、宮城ずんたの挑戦もワンチャンじゃないのかなと思います。お次、清宮海斗岩良平 VS 剣王和田優新宿フェイスで、決着がつかなかったマッチアップです。よもやというか、もしかしたらね、清宮は欠場しないで清宮大岩がチャンピオンだったら剣王が挑戦してた可能性すらある。それを思うと残念でなりませんが、過ぎたことを言ってもどうにかなるものでもないですから、はい、この試合大和田優の頑張りに期待したいと思います。はい、そしてシングルマッチ、丸内直道佐々木浦佳、佐々木浦佳怒涛のシングル2連戦となりましたね。しかも相手は剣王と丸内ということで、ノアのトップどころと当たるチャンスです。当然勝つのはなかなか難しいと思いますが、勝てない相手ではない、はい、ね、どれだけ佐々木浦佳の技巧を丸藤が、ね、うまいこと沈めるかみたいなところもちょっとありますけど、はい、佐々木浦佳のシングルということで期待が高まるってもんです。お次、セミファイナルです。6人タッグマッチ、ジャック・モリス陽平忠介 VS 早田ドラゴンベインアルフウルフということで、ヘビーのタッグの方に行ってたベインとアルファウルフが改めて、タッグチャンピオンと向かい合う、ジュニアタッグチャンピオンと、向かい合うということはもしかしたらっていうのがありますよね。さらにジャック・モリスのナショナルに早田が挑戦表明的なことをしてるようなしてないような感じ、まあしてるんですけどね、ちょっとシカトしてるみたいな。タイガードライバーでフィニッシュしたのに翌日のインタビューでタイガードライバー昨日使ってましたけどって言われたの覚えてない覚えてなくねえだろうって思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとね、つかず離れずでちょっと挑戦表明をしてるみたいなところに対するイライラする弱盛りみたいな構図が描かれてますが、はい、このセミで組まれたこの試合が、それぞれのタイトルマッチの道になるのかというところも注目です。さあ、そして最後メインイベントです。これでしょう、 GH ヘビー級選手権、日本でドクトルワグナージュニア VS ジェイクリー、ワグナーは初防衛戦がジェイクということで、ここで落としてはなりますまいと。ただジェイクもね、こんなところでつまずいてるわけにはいかないというところもあります。お互いの立場それぞれ、ね、ベルトを取らないと、ベルトを取られてしまっては始まらないし、ベルトを取らないと始まらないみたいな形にはなってますんで、まあ注目ですけどね。ちょっと気持ち迷うけど、まあワグナーでいいでしょうと。ワグナーめっちゃ応援したいと思います。この辺が剣王とか動くのかとちょっと違うのかなと思ったりしますけどね。はい、てな感じで国際とはワグナーの応援に馳せ参じたいと思います。 10.31、 2週間後楽しみですね。はい、ということでノア、めっちゃ楽しいし、めっちゃ楽しみだし、 3.31 後楽園はもう一回言いますけど、チケットなくなる前に押さえといた方がいいよ。はい、絶対ビッグマッチになるからね、はい、グレートショーになるからね、タグも押しときます。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。いや、ノアがやっぱ一番面白いな。はい、クイーンサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがソリンです。意見、活用、ご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプごとでお寄せください。それから特のプごと、毎週土曜10時から、はい、スタンド FM という、アプリで、はい、やっておりますので、もしよろしかったらサブスクって遊びに来ていただければと思います。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。アディオス。